小沢敏夫昔話へのご招待。西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週まで3回にわたってリスナーの皆さんからいただいたメッセージご紹介しました。
うん、そうだったね。うん、はい、いろいろあって面白かったね。
そうですね、うん、また機会があったらぜひですね、
そうですね、
はい、ご紹介したいと思うんですが、うん、先生、今日のテーマは、うん、
ポーランドとかチェコね、はい、いわゆる東ヨーロッパですよね、のお話を聞いてもらいたいのね。
ああ、ぜひお願いします。う
ん、ポーランドはね、前にも少しお話したけれども、ドイツとそれからロシアのちょうど間に挟まれてるんですよね。はい、ですからドイツ側からも相当攻撃されたこともあるしね、それからロシア側から、共産主義ソ連からもいじめられたり苦しめられたりしてね、はい、とても辛い立場にあった国なんですよ。はい、でも文化的にはね、非常に高いものがあって、典型的なのはショパンだよね。フレデリック・ショパン、
はい、
ピアニストであり作曲家であり、素晴らしい芸術が生まれたわけでしょ。
はい、う
ん、僕もね、昔話の面でもそのポーランドの話っていうのは好きなもんでね、ポーランドも実際にワルシャワも行ったことあるんですけどもね、はい、面白いしちょっとこう哀愁があったりしてね、なかなか味のある話が多いんですよ。
へ、う
ん、それからチェコもね、
はい、
隣の国だけどもやっぱりヨーロッパの真ん中ですからね、常に常にいろんな国からの影響を受けて苦しんできた民族ね。
はい、
だけどもプラハの街っていうのはですね、古い建物がたくさん残っててね、素晴らしいですよ。でカレル橋という橋がね、モルダウ川にかかってんのね。
はい、
モルダウっていうのはスメタナの交響詩でモルダウっていう曲がありますけどね、はい、幅の広い大きな川なんだけど、それにカレル橋という橋があってね、
はい、
カレルっていう皇帝が作ったという橋なんだけども、それがもう橋と言いながら実はもう幅が広いもんだから、しかも両方に彫刻がだーっと並んでるもんでね、その名所になってましてね、人が行き交うするんじゃなくて、人がもうそこに居座ってね、いろいろ音楽やってみたりお店出してみたりね、そういうの面白いところがあるんです。とても面白い街ですよ。
はい、
それでね、まずはポーランドの話を聞いてください。それじゃあね、
はい、
まずね、老いぼれ鍛冶屋、鍛冶屋さんね、
老
いぼれ鍛冶屋って話なんだけどね、昔一人の鍛冶屋がいた。この鍛冶屋はいつも森の中で自分の炭を焼いていた。ある時、一匹の熊と一匹の狼と一匹の豚がやってきて、一夜の宿を買うた。日が暮れると豚と狼は先に寝てしまったが、熊だけは晩飯の支度をしている鍛冶屋の様子を眺めていた。ちょうどソーセージを焼くところだった。俺にもくんなよ。鍛冶屋が一本食わせてやると、へえ、うまいや。どこで手に入れるのかね、これ。と熊は言った。あの豚を殺しは嫌というほどできら。と鍛冶屋が答えた。そこで熊は豚を殺した。ついでに狼も殺しなよ。そうすりゃわしらだけになる。そこで熊は狼も殺してしまった。あとは二人だけだった。今度は森へ薪を取りに行くぞ。鍛冶屋は熊を森へ連れ込んで一本の木を切り倒した。それにくさびを打ち込み、熊に向かって、お前力持ちだってな。ちょいとその前足でポンとこいつを引き裂いてくれないか。言われるままに熊は前足を木の割れ目に入れて裂こうとした。その拍子にくさびが飛んで手を挟まれた。鍛冶屋はそれを見て打ちかかり、熊が死ぬまでやめなかった。鍛冶屋はまた一人になった。しばらくの時が過ぎて悪魔がやってきた。あと100年経ったら地獄に来てもらうぜ。わかったわかった。鍛冶屋はあしらった。それを聞いて悪魔は消えた。ある日、今度は一人の老人が訪れて宿を頼み、明くる朝、お礼はいかほどか、と尋ねた。何もいらないと言うと、では一度座ったら立てなくなる腰掛けなどはどうだな、と言った。それはいい。一度握ったら離れなくなるやっとこなどはどうだな、それはいい。一度登ったら降りられなくなる木などはどうだな、それはいい。 そして鍛冶屋はそれらを全部もらった。100年経って悪魔が来た。では一緒に来てもらおうか。まあちょっとそれにおかけ。悪魔は腰掛けに腰を下ろした。そして立つことができなくなった。二度と連れに来ないと約束するなら話してやるがな。悪魔は約束し、鍛冶屋は話してやった。次に中年の悪魔が来て言った。今度こそ来てもらおう。早く来な。ちょっと待ってくれ。もう一つ蹄鉄を打たなくっちゃ。と悪魔を待たせて馬の蹄を打ち始めた。待ちくたびれた悪魔が手伝おうと思ってやっとこを手に持つと、どっこいやっとこが離れなくなってしまった。二度と連れに来ないと約束するなら外してやるがな。中年の悪魔はもう二度と来ないと約束して、鍛冶屋はやっとこを取ってやった。今度は大年寄りの悪魔が来た。そろそろ期限切れだがね。鍛冶屋は逆らわずついていったが、途中で一本のリンゴの木のそばを通りかかると、いきなりそれに登ってリンゴをもぎ始めた。下で待つ悪魔は業を煮やして尋ねた。おい、そのリンゴもぎはいつ終わるんだね。とどのつまりは悪魔も登ってきだした。さて、リンゴは袋いっぱいもぎだものの降りることができなくなった。それを見て鍛冶屋が言った。二度と連れに来ないと約束するなら降ろしてやるがな。悪魔は約束し、鍛冶屋は悪魔を木から降りさせた。こうして鍛冶屋は生き延びたが、長く生きすぎて生きるのが嫌になってしまった。それで地獄へ行こうかと旅立った。地獄の門に近づくと悪魔たちは大騒ぎになった。門を閉めろ、門を閉めろ、老いぼれ鍛冶屋がやってくるぞ。と門という門を全部閉め、鍛冶屋を追い払うために一塊の金を投げた。鍛冶屋はそれを拾って家に帰ったが、そこへひょっこり死神が現れた。金はお前のもの、ガラクタは俺のもの。死神はそう言って例の大釜でちょんと鍛冶屋の首をはね、一生の蹴りをつけてくれた、という話なんですね。なんだか嘘っぱなし、
ね、なんか今まで聞いたことがないようなストーリー展開です ね、 ね、
そうですよね。面白いよね。
はい、
ちょっと日本の話と全然違いますね。
違います ね、 ね、
一つにはこの悪魔を手玉に取るというか、
ね、はい、
うん、これヨーロッパでとても好きなんだけどね。悪魔っていうのは怖いことになってるんですが、実は間抜けなんだよ大抵はね。で、人間に負けちゃうのね。
はい、
うん、まあ、日本の鬼も割とそういうとこあるけどね、強い強いと言いながら実はコロッとやられたりするし、
はい、
ヨーロッパのこの悪魔っていうのはもっとその強さがうんと強調されながら、
はい、
実は人間にコロッとやられちゃうっていう ね、
ね、
そ、 そしてこのすごい老いぼれ鍛冶屋、相当悪党だよねこれ。
ちょっと知恵がね、ありますね。でも
すごいね、
はい、
こういうなんていうかな、悪どいというか、そのどぎつい登場人物っての昔話、ヨーロッパの昔話は割と出てくるんだよね、うん、その一つですね。面白いね。結局はだから死神がそう言って大釜でちょんと首をはねて蹴りをつけてくれた。それで終わった、
ね、そこで終わるんですね。その金をもらったところでまた終わるのかなと思ったら、まだ次があって、
うん、そうね、そうだよね、うん、ちょっと日本じゃない話だねこれは。
そうですね。そして前半の、うん、あの狼と豚と、うん、熊の話からまたちょっとガラッと変わりましたよね、
うん、ガラッと変わるね。
あの辺はつながりは
どうでしょうかね。ちゃんと調べなきゃいけないんだろうけど、もし調べるとしたら2つの話が合体ってこともありうるけどね。
そうかもですね、
うんうん、ありうるけどね。
でもやっぱり3回の繰り返しが使われていますよね。綺麗でし
ょ。3回のでほとんど同じ言葉でやり取りしてるよね。
はい、
うん、だから昔話の語りの法則にはかなってる話なんですよ。
そうですね、
うん、おかしいね。
はい、面白かったです。
もう一つはね、
はい、
ポーランドの話今あの紹介したんだけど、
はい、
ポーランドの隣のチェコねっていうのも面白い話がいっぱいあるもんでね、それもちょっと聞いてもらいたいんだけどね、
はい、
うん、これもねなんかちょっとふざけた話でおかしいんだけどね。マヌケの本座って話なのね、
はい、
ある大きな町へ貧しい男がやってきて泊まるところを探したが、どこにも泊めてくれるところがなかった。 これ以上どこへ頼んだらいいやらわからなくなり、王様のお城へ行ってどうか一夜の宿をとお願いした。王様はかわいそうに思い、自分のところに泊まらせて貧しい男が眠ると様子を見に行った。じっと見ていると蚤が一匹目についたので捕まえた。それからそーっと自分の部屋に戻り、召使いに渡してこの蚤を小さな箱に入れて飼うようにと言いつけた。召使いがせっせと餌をやったので蚤はぐんぐん大きくなり、もっと大きな箱に入れなければならなくなった。それでもまたぐんぐんぐんぐん太り続け、しまいには小豚ぐらいの大きさになった。今度は檻に入れて餌をやり続けると大きな大豚ぐらいの大きさになった。そこで王様はこっそり落としてさばくようにと命じた。それからお触れを出して国中の領主と騎士を呼び集め、何の肉か言い当てた者に国の半分と王女を嫁に与えると約束した。たちまち大勢の領主や騎士が都へ集まってきた。そして何の肉かは当てようとしたが、誰も皆つくづくと眺めて、はて何の肉じゃろうと首をひねるばかりであった。あるものはこれだと言い、あるものはあれだと言った。しかしどれも当たらなかった。国の半分と王女様をもらいたいのは山々だが、誰一人思うようにはならない。そこへ間抜けの本座が、本座って名前ね、間抜けの本座がパンをかじりかじり通りかかった。庭の垣根に止まっていたカササギがそれを見て呼び止めた。本座、パンをくれないか。王様の肉が何だか教えてやるよ。それを言い当てたらお前は国の半分と王女様がもらえるよ。本座は気前よしだったのでパンの先っぽをちぎってやった。そしてカササギは教えてくれた。本座は礼を言ってお城の門へ急いだ。けれども漁師でも騎士でもないので入れてもらえなかった。そんなら肉を見せてくれ、何の肉か当ててみるからと本座は頼んだ。門番たちは偉い人さえ当たらないのにお前みたいなアホに何が分かるかと笑い飛ばした。それでも本座は諦めず頼みに頼むので、からかうだけでも面白かろうとどうにか中に入れてもらえた。本座は肉のところへ行ってしばらくじーっと見ていたが、やがて独り言のように言った。何の肉じゃろう。特別な肉だぞ、これは。蚤の肉かな。違いない、蚤の肉だこれは。おいら方の笑ったこと笑ったこと君らにも見せたかったくらいだよ。門番はその辺で本座を追い返そうとしたが、本座は蚤の肉、蚤の肉とわめき立てた。王様がそれを見てつかつかと本座のそばに行き肩をたたいていった。お前は言い当てた。したがって王女の婿だ。おいら方がそれを聞いて恥ずかしさのあまり音通りのように真っ赤になり、にがりきった。けっ、こんなアホがさぞかし立派な王様ができるだろうよ。しかし王様の言葉は変わらなかった。結婚の宴は早速催されたが、領主や騎士は誰一人出席しなかった。本座のことをあんな下等なものがとまるで自分の恥のように振る舞うのだったが、内心はその本座に王女をさらわれたことが恥ずかしいのであった。結婚式が済んで初めての夜、本座は目を覚ましていった。はんか腹が減った。そこで妃が、天日の中に焼肉があるから行ってどっさり召し上がれ本座。本座は飛んで行って天日の中のものを食べ、また駆け戻って行った。はんか嫌に毛むくじゃらの肉だったよ。はんかは驚いて飛び上がった。まさか子猫を食べたんじゃないでしょうね。下の段には猫がいたのよ。そうだったのか。本座は大声を上げた。焼肉は上の段よ。あなた下の段を見たんでしょう。本座はすぐ飛んでいき、ようやく上の段の本物にありついた。そして床に入ったが、いくらもしないうちにまたまた妻を揺り起こした。はんか何か飲みたいよ。酒蔵へ桶を持って行ってワインを汲んでいらっしゃい。私にもね。本座は桶を持って出て行った。 酒蔵へ降りて次々と樽の栓を回したが、いつまでたっても桶は空っぽだった。とうとう全部開けてしまったのに、桶にはひとしずくのワインもたまらず、その代わりに床が膝まで浸かるほど酒浸しになった。本座はがっかりして戻ってきた。ドアに立つと早くも奥から声がかかった。私にも取ってきてくれましたか。本座はろくすっぽ言葉も出なかった。取ってこれるもんか、お前、俺だって一口も飲めなかったんだ。樽の栓全部開けたのに酒はまあすっかり抜けちゃったよ。ハンカは驚いて叫んだ。まさかふるいに組んだのではないでしょうね。ちょっと見せて。手探りで調べてみると案の定ふるいだった。ハンカは怒って、あなたのような人とはもう一緒に寝ないと言い出した。本座は泣きながら、そう言っても真っ暗で見えなかったのだから仕方がないと言い訳した。ハンカも少しかわいそうになり言い聞かせた。本座、早く地下室へ行って手桶に灰があるから、その灰をまいていらっしゃい。そうすれば誰にもわからないから。本座は行って手桶の中身を床にぶちまけて帰ってきた。そして灰があんなに白いもんだとは知らなんだと言った。バカね、灰の代わりに粉をまいたんでしょう、桶を間違えて。そうだったのかと本座は額をたたいた。ハンカが言った。本座、私たちぐずぐずしていられないのよ。あなたのしたことがもし見つかったら二人とも追い出されてしまう。その前に逃げましょう。門を取るとき、キーキーになって捕まるといけないから、あなたが門を持ち上げなさい。二人は身支度をして門に差し掛かると、本座はただ持ち上げる代わりに門を引っこ抜いて背中に担いだ。ハンカは先に立っていたのと暗さも暗かったので、それに気がつかなかった。森まで落ち延びると、ハンカは足を止め、森の中は何が起きるのかわからないからと言って、一本の大きなヒノキによじ登った。本座も後に続いた。二人が登るか登らないかに、下では五六人の山賊が駆けつけて、机を置いてろうそくを灯し、金貨を山と積み上げて分け始めた。中に豪つくばりが一人いて、机の上に長々とベロを伸ばして、誰にもわからないように金貨を手繰り寄せては飲み込んでいた。しばらくそれが続くうちに、本座はもぞもぞし始めた。ハンカ、もう担げないよ。見ると本座はまだ門を担いでいた。ハンカが口を聞けたのが奇跡だ。まあこの人何やっているの。仕方がないからそのまま担いでいなさい。落としたらダメよ。見つかったらどんな目にかわからないよ。もう落とした。本座は叫んで門を落としてしまった。ゴーツクバリがちょうどベロを伸ばしたところで、門はその上に落ちてベロが切れた。山賊どもは肝を潰して何もかも置きっぱなしにして八方に逃げ去った。ゴーツクバリが少し遅れて、ママ待ってくれと叫びながら追いかけたが、みんな逃げて振り向く者はいなかった。本座とハンカは木を降りて金貨を残らずかき集めた。持ちきれないほどあった。にわかに大金持ちになったので、二人は家に帰った。親たちが喜び迎え、すべてを許した。それから大宴会になり、各有我が輩もその場に出席した。たんまり肉があり、お客はたんまり骨を頂戴した。ビールも顎にだらだら流れるほどあった。口の中にはひとしずくも入らなかったがね。おまけに床が紙でできていたから、我が輩は見事に転落して今ここにいる始末だ。って言って終わるのね。この最後はあの、はい、結末って僕ら言うんですけどね、はい、語り手がね、私もそこにいたんだけど、なんかしてここにいるんだよって言って終わるのね、
は
い、とんでもない話ね、これね。
本当ですね。今日はポーランドとチェコの昔話を聞かせていただきました、うん、はい、やはり日本と全然違って展開が ね、なかなか読めない話ですね。
そうね、違うね、やっぱりね、
はい、では先生、来週のテーマを教えてください。
来週もね、ポーランドとチェコの話を続けて聞いていただきたいと思います。
はい、ぜひよろしくお願いします、はい、先生ありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。